ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日は日本人の命を救ってくれた恩人の2回目で、まあ、ここでですね、昭和天皇陛下のことをお話しできるということは大変に私は嬉しく思います。まあ、戦争が始まってですね、1941年12月8日に始まりまして、で、全般は非常に日本が勝っておりましてね、約1年は、日本が太平洋を中心として、次々と戦果を上げました。ただ、ここで私が言いたいのはですね、まあ、本当に反日の人たちっていうか、日本人で、この反日の態度を取れば、職業ができるとか、金が儲かるとかいう人たちは、本当にこう、貧しい心を持っておられますね。特に中学校、高等学校の先生で、このブログを聞きの人は、ぜひ、子供たちに嘘を教えないでください。こう言ってるんですよ、子供たちにね。日本は、この前の大東亜戦争で、アジアの国々を侵略したって言ってるんです。アジアの国々を侵略したってのは、全く間違ってるんですよ。ただただ、アメリカの言い分に沿って、もう白昼堂々、学校で嘘を子供たちに教えてるわけですから。当時、日本が、アメリカ、イギリス、オランダ、中国と宣戦布告してですね、大東亜戦争を始めた時には、アジアという地域はなかったんです。よろしいでしょうか？今の地図を見てはダメなんです。当時の地図を見ればですね、台湾の南のフィリピンはアメリカでした。アメリカの植民地ですけども、アメリカですよ。それからその南にあるインドネシアはオランダ領でした。そこにいる軍隊はオランダ軍でしたね。それからその西にあるインドシナ、現在ではベトナム、ラオス、カンボジアですけども、そこはフランス領でした。そしてシンガポール、マレーシア、それからタイは中間地帯で反独立取りましたけども、ビルマ、今のミャンマーですね。それからまあインド。これ全部イギリス領です。したがって、日本軍が進軍していったのは、もちろんハワイもですね、1900年にアメリカが戦艦2隻で分取ったアメリカ領です。まず海軍はアメリカ領のハワイに進軍しました。陸軍はイギリス領の香港と、それからマレー半島を下ってシンガポールを攻めました。それからしばらく経ってフィリピンに上陸して、陸軍がフィリピンを取りました。いずれも戦ったのはアメリカ軍と、フランスはもうその時ナチスにやられておりまして、もう軍隊いなかったんで、通過しただけですけども、イギリス軍です。それから、やがてインドネシアに進軍します。そこで戦ったのがオランダ軍です。それからまあそこら辺までは、特に海軍系はオーストラリアも、連合軍側でしたから、オーストラリア軍ですね、アメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリア、この連合軍と海軍は主に戦いましたね。まあその当時飛行機は空軍というのはあまりなくて、海軍の航空隊がまあ戦いましたね。ラバウルに基地を置いて戦ったわけですね。で、もちろんイギリスとあとビルマでも戦いましたし。要するに、日本軍が戦ったのは白人なんですよ。まあそれから白人に寝返ったまあ中国はどうしてもね、もうそれは戦わざるを得ないんですよ。寝返ってるんですからね。だからこれをね、まずは日本の学校がね、日本軍がアジアに侵略した。アジアというのはその当時なかった。アジアの人たちはね、戦争が終わった1955年、戦争が終わったのは1945年ですけどね。それから10年後の1955年にバンドンで第1回有色人種の会合をやりました。バンドン会議ですね。この時に、日本の代表はもしかしたら、そういう人たちが日本を非難するんじゃないかと思って、恐る恐る会場に入ったら、万雷の拍手ですよ。だって、日本がアジアから白人を追い出したので、まあ戦争には、ちょっとそこら辺の戦争には終盤でね、1944年頃から負け始めましたけど、だけども、一度壊されちゃったフィリピンのアメリカ軍、フランス軍はもともとインドシナから追い出されてるし、まあ、それでもディエンフの戦いなんかもありましたね。それからオランダ軍ももうインドネシア軍とは戦えなくて負けました。 イギリスも仕方なく順次、インドも手放すことになりました。つまり、日本軍が頑張ったから、アジアは全部アジアの国のものになったんですよ。これを言わないで、逆に、日本の中学校、高等学校の先生が、この前の戦争は日本がアジアに侵略したと教えるっていうのは、もう大変な間違いなんですよ。しかし今日はそのことを言う日ではありません。我々の命を救ったのが昭和天皇であるということに集中しようと思います。戦争がやがて1945年になりましてね、アメリカ軍が大体フィリピンも回復して、そして太平洋の島々も少しずつ取っていって、そしていよいよ硫黄島に行くんですね。硫黄島っていうのはまあ日本から相当遠いんですけども、海底火山で島になったところですね。最近よく噴火してますけど。まあ、そこで日本軍と戦ったんです。その当時の日本軍はもう制空権ないし、制海権ないし、裸同然で、硫黄島に立てこもったんです。だからアメリカ軍はまあ簡単に破れるだろうと思った。したらものすごく日本軍は強かったんです。まあ結局日本軍全滅しましたけど、アメリカ軍と日本軍のほぼまあ死傷者同じっていうぐらい、まあもちろん日本の方が多いんですけど、まあ感じがね、戦った感じがそうだったんです。アメリカ軍びっくり。それから今度沖縄戦。沖縄戦はですね、この話をしてからもう一回話しなきゃいけないんですが、沖縄戦っていうのは戦争と虐殺が組み合わさった戦いでしたね。アメリカ軍はある意味では戦争しました。もう一つはやってはいけない虐殺をしました。戦争の方法を後でお話しいたします。そしてアメリカ軍はここで方針を転換しました。戦争はもうダメだと。できないと。大体アメリカ軍がそういう方針を決めたのは1945年の3月ですね。まあ、終戦は1945年の8月ですから、5ヶ月前にアメリカ軍はもう日本と戦争するのやめちゃったんですよ。どうしてやめたか。アメリカ軍の兵士がどんどん日本軍と戦って死ぬからですよ。日本軍強くてですね。まあ、実際上もですね、8月18日、これはもう戦争が終わった後ですけども、ロシアが汚いことには、千島列島に進軍してきたんですよ。日本の守備隊がいましたからね、まだ。しょうがないからもう日本戦争負けたから順次撤退していこうと思ってたら、ロシア軍が攻めてきたんですよ。もう戦争が終わってんのに。自分たちでポツダム宣言出して、日本はポツダム宣言をもう受諾してるのにもかかわらず攻めてきたんです。これで戦いました、日本。そしたら、負けたはずの日本軍が、ロシア軍をやっつけて追い返しちゃったんですよ。要するに日本軍ってそんなに強かったんですね。だから、アメリカ軍は日本に攻めるのをやめたんですよ。これは沖縄の人が頑張ったこともあるんですけどね。これはダメだと。日本と戦ってこれ以上日本のね、本土なんかに上陸したらひどい目に遭うと思って、まあひどい話なんですが、1945年の3月10日ですね、東京大空襲を境にして、もう戦争じゃなくて殺人に切り替えたんです。多くの日本人はまだね、戦争と殺人の区別がついてませんが、このひばりクラブでは何回か話しましたので、ひばりクラブの皆さんはご存知でしょうけど、戦争っていうのは武装した兵士と兵士が、戦うんです。両方武装してるんです。それが第一条件なんです。当然ですけど、道路で縄跳びしてる女の子に対して完全武装した兵士がライフルで撃ち殺したら、これ戦争じゃないんですよ。これ殺人なんですよ。殺人。殺人と戦争はもう厳密に区別されておりまして、もう遠くはギリシャ時代から絶対に戦争っていうのは軍人対軍人。つまり両方とも武装してる同士じゃなくちゃいけない。そしてもう一つは、軍人と軍人が戦うときは、白旗を上げる権利がある。白旗を上げたら、戦争は終えて、そして白旗を掲げた方が、武装解除になって捕虜になる。で、捕虜になるからって殺されません。つまり、捕虜は人間としての正当な取り扱いをしなきゃいけないっていうことが国際的に決まっております。つまりですよ、戦争ってのは、軍人と軍人が最後まで殺し合うんじゃないんですよ。戦いをして、そして俺はもうダメだと思ったら、そこで白旗を上げて捕虜になるんです。そういう規則のものでやるんです。人間がどうしても戦争せざるを得ないから、そういう方法を取ってる。ところが、まずアメリカの東京空襲はどういうやり方でやったか。あの時、ダネナ航空隊のル・メイっていう将軍がですね、指揮したんです。東京には、 これがすごいんですよ。東京にはもう軍隊はいないほとんど。だから女子供とじいさんしかいないから、まず第一波がサイパン島から出てって、そして山手線の外側に通常爆弾を落とす。通常爆弾は火薬ですからね。ガーンとでっかい音がして、てっぺんが飛び交う。そうすると女子供は怯えて山手線の中に入るだろう。そうすると山手線の中には人がいっぱいになる。特に公園とかそういうところに避難するだろう。そこで今度は第二波が出てって、時間ずらして出てって、ちょうど東京にいる日本人の女子供が山手線の中に入る頃に目指していって、今度はドラム缶にガソリンを入れて、これ焼夷弾ですけど、ガソリンを入れて落とした。そしたら落としたらもう、これは下が兵隊だったら全然大丈夫なんですけど、兵隊じゃなくて女子供ですから、全部服に火がついちゃって丸焦げになって10万人死んだんです。これはもう殺人なんです。戦争じゃないんです。これもはっきり言わなきゃないんですよ。それからもう日本中のね、都市に無差別爆撃をしました。無差別爆撃っていうのは、相手がまず軍隊じゃない。武装してないんですから。武装してないからまず焼夷弾なんか落としちゃいけないんですよ。それから白旗上げてもまだ焼夷弾落とすんですよ。もう完全な殺人なんです。しかももっとひどいのはね、僕は名古屋にいる時に聞いたんですけど、豊橋付近でね、海岸にいる子供をね、戦闘機が来て、機銃掃射して撃つんです。相手が子供で砂浜を逃げ回ってるのが見えてるんですよ。それに20ミリ機関砲でダーッてやって殺していったんですよ。だから、これは殺人なんです。だけども、これは計画的殺人なんですよ。日本本土にはその頃、重軍艦があって、日本軍は全部上陸に備えて待ってたんです。戦争っていうのはね、国土を取られるか取られないかの戦いなんですよ。もちろんドイツの方はドイツの東と西から来て、ベルリンまで全部占領されて降伏ですよ。それが戦争の降伏っていうもんなんです。日本は日本列島にアメリカ軍一個も入ってない。いや、もちろん沖縄に入って沖縄の人が悲惨な目にあった。沖縄の戦争は戦争と虐殺のちょうど間なんですね。で、これはまあ難しくなるからまた後で話します。それで、昭和天皇はなぜ8月15日に広島長崎もっとひどいですよ。エノラゲイっていう B29が来て、広島にはもう軍隊いなかった。それを原爆を落とすんです。死んだのはみんな女の子とか、まあ大人もいますけど、全部武装してないんです。警告もしないんです。白旗も見ないんです。ただ殺すんです。だこれはもちろん殺人ですよ。広島のね、公園が平和公園ってね、なってるのがもう僕悔しくて。平和公園じゃないですよ。あれ殺人公園なんですよ。うん。それはアメリカがビビったからなんです。日本軍に手をつけたら大変なことになる。もう戦争は嫌だ。その代わりに国民を殺していこう。もともとルーズベルトは日本人を皆殺しにするって言ってたんだから。いいや。ちょうど原爆もできたけど全部落とそうと。で、3月、4月、5月、6月、7月、8月、15日。約5ヶ月。そして、昭和天皇はどう思ってポツダム宣言を受諾されたかっていうと、軍隊はまだいる。天皇の下で身を投げ打って日本国を守ろうとしている軍隊はほとんど手つかずに、沖縄以外手つかずに本土にはびっしりいた。ね、さあ来いと思ってた。しかし昭和天皇はなんでやめたか。アメリカの攻撃が兵隊と兵隊の戦いではなく、そこら辺で縄跳びしてる女の子殺す。そういう作戦できた。それで昭和天皇はどう思いになったかっていうとね、これ以上日本人が殺されていくのを見ることはできない。軍隊は自分に忠誠を尽くしてくれて、軍隊はおそらく日本の軍隊ですから、昭和天皇も確信あったと思いますよ。命を投げ捨てて国民を守ってくれると思ったと思います。しかし、空から来て、原爆落としたり、そういうことされたらですね。ただ何にも防備してない、兵器持ってない日本人がただ殺されていくだけ。それに耐えられずに、昭和天皇は、ポツダム宣言を受諾しました。ですから、日本は降伏しておりませんし、戦争に負けてもいません。アメリカが取った虐殺行為、殺人行為を防ぐことができない。もう国際的にはもう白人の世界ですから。もともと日本は植民地にしようと思って襲ってきてる人ですからね、相手。それでどんどん。 しかも昭和天皇が偉かったのは、マッカーサーが占領できたらマッカーサーのところに行って、責任は私だけにある。私が全部命令したことだから。私を罰するなら罰してくれ。殺すなら殺してくれ。これでね、マッカーサーびっくり仰天した。マッカーサーは昭和天皇が、マッカーサーの事務所に来られると言って、これは命乞いだと思ったんです。私を助けてくれって言っと思った。条件出してくると思ったら天皇陛下は条件なんか全然出さない。私の責任だから、私は殺してくれ。戦争に最後まで反対したのは昭和天皇でした。それからまだ国土を防御できる日本軍をいっぱい抱えていて、戦争することができたのに、日本国民が殺されるのに見るのに忍びないから、自分の命を投げ出したわけです。だから日本人の命を救ってくれた、もしも昭和天皇があの時に自分のことをお考えになって軍隊を一緒に戦わせたら、ものすごく死にました。日本の死亡者は第二次世界大戦は310万人でしたが、ドイツはだいたい600万人死んでおります。人口比がだいたい3分の1ですから。ですから、もしも日本がドイツと同じように、昭和天皇がご決意されずにね、やったら、それはね、1000万人を超えてたんですよ。うん。だから、昭和天皇はものすごく偉かったですね。昭和天皇がおられたから、私たちは今、ここに生きてるんです。昭和天皇が、ご自分のことを考えたりして、そんなことはありませんけどね。ご自分のことを考えたりして、そして、日本でアメリカ軍と日本軍が戦っていたら、私たちはここに今生きていません。私たちの子供もいません。これをね、深く考えて、今日本で行われていること、日本の政治家がやってること、大学教授がやってること、ね、ビジネスマンがやってること、恥ずかしくないですかね。参政党もとても恥ずかしいんですけど、ね、そのことが原点なんですよ。我々の命を救ってくれた人、第一番に、もう申し訳ないけど、恐れ多いけど、天皇陛下なんです。昭和天皇なんです。天皇という制度が、いかに日本人の命を救ったか。自分の命を救った人は、昭和天皇だったんです。それでマッカーサーのとこで、私だけに責任があると言った。これが日本人であり、日本の天皇なんです。天皇陛下のことを、恩人と言っていいかどうかわかりませんけどね。表現としては。だけど、やはり恩人です。これを、まずは忘れないで、我々はここから、日本の再建というものをしていかなきゃいけないと思っております。